聖書の朗読をいたします。本日の旧約聖書はエレミヤ書第31章7節から9節までです。旧約聖書の1234ページ、エレミヤ書第31章7節以下。主はこう言われる。ヤコブのために喜び歌い、喜び祝え。諸国民の頭のために叫びをあげよ。声を響かせ賛美せよ。そして言え。主よ、あなたの民をお救いください。イスラエルの残りの者を。見よ、私は彼らを北の国から連れ戻し、地の果てから呼び集める。その中には目の見えない人も、歩けない人も、身ごもっている女も、臨月の女も共にいる。彼らは大いなる改宗となって帰ってくる。彼らは泣きながら帰ってくる。私は彼らを慰めながら導き、流れに沿って行かせる。彼らはまっすぐな道を行き、つまずくことはない。私はイスラエルの父となり、エフライムは私の長子となる。新約聖書はマルコによる福音書第10章の46節から52節までです。新約聖書の83ページ、マルコによる福音書第10章46節以下。一行はエリコの町に着いた。イエスが弟子たちや大勢の群衆と一緒にエリコを出て行こうとされたとき、ティマイの子でバルティマイという盲人が道端に座って物乞いをしていた。ナザレのイエスだと聞くと叫んで、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと言い始めた。多くの人々が叱りつけて黙らせようとしたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けた。イエスは立ち止まって、あの男を呼んできなさいと言われた。人々は盲人を呼んでいった。安心しなさい、立ちなさい、お呼びだ。盲人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。イエスは何をしてほしいのかと言われた。盲人は、先生、目が見えるようになりたいのですと言った。そこでイエスは言われた。行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。盲人はすぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従った。以上です。お祈りを捧げます。私たちの教会の頭である神、イエス・キリストの命の源である神様、あなたの御名を褒めたたえます。一週間の間、私たちをそれぞれの場所でお守りくださいましたことを、心から感謝を申し上げます。しかしながら、私たちは自分のことに気を取られ、あなたを忘れ、あなたの御心を悲しませてしまうような日々でもありました。今、御前に深く懺悔をいたします。私たちの思いと言葉と行いと怠りとによって犯した罪をどうぞお許しください。神様、今、聖書を通してあなたからの御言葉を受けました。この御言葉に真摯に聞く私たちでありますように、ただ聞くだけではなく、それを行うことができますように、心からお願いをいたします。この週の初めの日に礼拝に呼び集めてくださいましたことを心から感謝を申し上げます。今、街道に集う者、またインターネットを介してそれぞれの場所から礼拝を捧げている者、それぞれであります。しかしながら、私たちは今心を合わせ、真心からの礼拝を捧げたいと願っています。どうか私たちに感謝の祈り、そして賛美、そしてあなたからの御言葉を一心に受けることができるこの礼拝でありますようにと願います。 私たちの中にも病気に苦しみ、また怪我のために教会に来ることのできない者たちがいます。ホームで孤独な毎日を過ごしている者もおります。悲しんでいる者や苦しんでいる者がいます。どうぞ一人一人にあなたが答えてください。あなたからの御言葉を切に私たちは求めます。また世界を顧みてください。世界の中で本当に争いのある地域、政治が不安定、その中にあって喘ぎ苦しんでいる人たちを顧みてください。今アフガニスタンに、ミャンマーに、香港に、台湾に、中国の抑圧されている人たちの上に、どうぞあなたからの力が注がれますように願うものです。そして私たちも、主イエスが教えてくださいました平和を作り出すものは幸いであると、その言葉を心に刻み、新しい一週間の一日一日を歩ませてください。言い尽くせません。感謝と願いと私たちの礼拝の祈りとして、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。皆さんは何かのことでこう決断を迫られるということがあると思うのですけれども、でそういう時にですね、ご自身はスパッとこう決断できる方でしょうか、あるいはいつまでたってもこうグズグズしてしまってですね、決められない性格でしょうか。で、まあ、グズグズするということは、まあ、しなければならない、まあ、ことをですね、こう先延ばしにしてしまうということが あるかもしれません。思慮深いというふうに言えるかもしれませんけれども、皆さん何か本当に重要な決断をするときに、こうスパッと決める、即座に決められる、そしてあるいはこう時間をかけて考えてしまう、それぞれかと思います。で、私たちがこの世で生きている時間というものは限られています。その中で決断できる人とできない人、この神から与えられている時間をこう有効に使うという面でもですね、おのずと違いが生じてきます。で、私はこれは自分自身になのですけれども、いつも自分に言い聞かせてきた言葉があります。それはやらないで後悔するよりもやって後悔しよう、やらないで終わってしまうよりもやって後悔してしまったとしてもそれはそれで諦めがつく。もし皆さんが決断を迫られたときに、やらなかったことを後悔しそうだと感じるならば、今そのことをぜひやってみるべきだと思います。また逆にやっぱりできないというような思いに駆られるかもしれません。きっぱりとやめる決断というのも大切かと思います。そのことは、まあ、それ以上考えるのもやめる方がいいかもしれません。そのことでまた神様から与えられた時間を無駄にしてしまうからです。そこでくよくよしてはいけない。私たちにとって一番良くないことはくよくよすることですね。思いあぐねてしまう、そこで立ち止まってしまう、そこから前へ進まない、そのことが私たちにとって非常に逆に力を失っていくことになります。皆さんが潔く次に進む、そういう決断というものが必要かと思います。皆さんはこの天の声っていうのを聞いたことがあるでしょうか。心の中からその天の声が湧き上がってくるような時もあります。神が私たちに示してくださる時があります。ですね、何かアニメーションにあるかのようにこう雲が開いてパッと光が差してですよ、神の声が聞こえてくるって、そういうことではなくてですよ、 私たちの日々の生活の中でいろんなことが起こってまいりますけれども、それを通して神様が語りかけてくださるということがあると思います。で、そういうことが起こった時には素直にそれに従うというのも良いかもしれません。心の声に従うというのはもうこれはなぜか理由を突き詰めるとよくわからないのですけれども、その心の声に従うということは良い展開になってくることが案外多いのではないでしょうか。今日の聖書の箇所です。主イエスが大勢の群衆や弟子たちと共にエリコの町から出て、いよいよ十字架の待ち受けるエルサレムにイエスご一行がこの向かおうとされた時の記事です。バルティマイという不思議な名前の男が出てきます。バルティマイ、これはティマイの子、親がティマイという名前でティマイの子という意味なんだそうですが、ティマイの子でバルティマイって聖書に書いてありますから、こう繰り返して言っているようなところでありますけれども、このバルティマイという男がダビデの子イエスよ憐れんでください、そう叫ぶのですね。伝統的な礼拝の中で、礼拝やミサの中でキリエレイソンという言葉があります。主よ憐れんでください、今日の聖書の箇所、ここからキリエレイソンという祈りが、賛美が来ているのですね。嘆願と言ってもいいかもしれません。ダビデの子イエスよ憐れんでください、叫んだって言うんです。私今こうさらっと読みましたけれども、ダビデの子イエスよ憐れんでくださいって大声で叫んだ、今日の箇所にはそう書いてあるのです。ダビデの子というのは救い主メシアは旧約のダビデ王の子孫から生まれると予言されていましたので、このダビデの子というのは救い主よというのと同じ意味です。救い主よ私を憐れんでください、そのようにバルティマイは言いました。そしてこの盲目の男は渾身の叫びを上げたことでしょう。視力が失われていたということで障害を負っているために、この社会ではつまはじきにされ、終焉化されたものとして生きていた、それがバルティマイでありました。したがって職業もなかったことでしょう。ただ物乞いをするほかはどん底の生活を強いられていた、それがバルティマイです。彼の持ち物はたった一枚の上着だったと記されてあります。エルサレムに向かって旅を続ける人々がこの町を通るときに彼に施してくれるのを待ち受ける毎日でした。彼はおそらく何のために生きているんだろう、何のために自分は生まれてきたんだろう、そう思ったに違いありません。将来に希望も持てず、暗く出口のない毎日を過ごしていました。そのバルティマイがこの時スパッと決断したんです。即座に決断したんです。シュエスに、あの評判のいい、最近人気者のイエスという先生に、私の目を癒してもらおう。自分の目が見えるようにしてもらおう。そう考えたのです。ダビデの子イエスよ、憐れんでください。バルティマイはこう言いました。その時、イエスのご一行が彼の横を通られました。目が見えないので、バルティマイには直接シュエスのお顔が見えたわけではないけれども、群衆の物音や、あるいはですね、だんだんだんだんこう騒々しくなってきて、イエスたちが来た、イエス先生たちが来たと言って騒がしくなっていったのでしょう。群衆の物音、人々の話し声、彼の耳にはよくそれが聞こえていました。そして 自分の横をイエスがお通りになった。彼は力を振り絞ってこう言いました。ダビデの子イエスよ、憐れんでください。これに驚いた主イエスの側近たちは、彼を叱りつけて黙らせようとしました。今イエス先生がお通りになっている。そこに何か妨害するようなものだと勘違いしたのでしょうか。イエスの側近たちはバルティマイを押さえつけようとしました。そして黙らせようとしました。でも、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。ある聖書は、ここをこういうふうに訳しています。私の苦しみを分かってくれ。私の苦しみを分かってくれ。このダイレクトにこう訳している日本語の聖書があります。どのような理由でイエスの側近たちは彼を押さえつけ黙らせようとしたか分かりません。福音書にはそのことは書かれておりません。しかし、このようなことが考えられるのではないでしょうか。それは苦しんでいる人たちへの鈍感な心です。決して周囲の人々に悪意があったのではない。イエスたちが横をお通りになるときになるべくスムーズに通ることができるようにと配慮した結果かもしれません。しかし、この社会のどん底に落とされたバルティマイの気持ちなど全くわからなかったと言って良いかもしれません。またシュエスはこれからエルサレムに向かおう。このエルサレムというのはイエスの十字架刑が待ち受けている町です。この薄汚い男のことなど、構っていられないのだ。イエスは今まっすぐにエルサレムに向かっているのだ。そういう周りの人たちの気遣いもあったかもしれません。シュエスのすぐそばにいる人間たちが、シュエスの周囲にいるというだけで、何かこう偉くなったような、特権を得ているかのような気持ちになっていたかもしれません。いずれにしても、一人の人間の苦しみや悲しみに向き合う人々はいない、そういう状況でした。けれども、バルティマイにすれば、このチャンスを逃してはいけない。もう一度きりかもしれない。イエスが自分の横をお通りになるなんて、もう一生に一度かもしれない。そう思ったかもしれません。いつまでたっても自分は出口が見えない暮らしをしている。目が見えない。仕事に就けない。差別されている。社会の片隅に追いやられている。そういう暮らしからもう出たいのだ。思ったに違いありません。今日食べるものにもありつけない、人々から馬鹿にされ、指を刺され、軽んじられ、人間扱いされることもない。悲惨なこの毎日からどうしても救われたいのだ。そのような思いが彼の大きな叫びになっていきました。周りの人々はバルティマイを押さえつけて静止しようとしたにもかかわらず、何度も何度もこの男はシュエスに叫び続けたのです。そして自分の窮状を訴え続けました。その時シュエスがピタッと立ち止まられたんです。彼の叫びを聞くかのようにシュエスがそこで立ち止まられました。そしてこう言われました。あの男を呼んできなさい。バルティマイを私のもとに呼んできなさい。神様が地上に救い主を使わされる最大の目的は、苦しむ人々への共感です。人間の悲しみ、傷つくその姿を神は放っておかれない。見放されないのです。シュエスはそこでピタッとバルティマイの横で止まられました。そこで バルティマイはどうしたかというと、50節のところに記されてあります。上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。踊り上がってって書いてあるんですよ。なんか放心状態でそろそろそろっと前に出てきたんじゃない、踊り上がって自分のたった一つの財産、上着を脱ぎ捨て、そしてイエスのところに来た。これは物理的にそのバルティマイが着ていた上着を脱ぎ捨てた、そうかもしれません。でも私はここを何度も何度も読むたびに、この上着を脱ぎ捨てるということに注目をします。で、それはこの上着と書いてありますけれども、もしかしたら彼がこれまで背負ってきた不幸な日々を脱ぎ捨ててという意味かもしれない、そういうふうにもこの聖書の箇所を読みます。彼のもう本当に哀れな悲惨な毎日というものをそこに置いてイエスのところに出てきた。しかも踊り上がって出てきた。それがこのバルティマイではなかったでしょうか。これまで弟子たちが主イエスに従うときに、職業や家族や自分の持っているものをすべて捨ててイエスに従ったと福音書には記されてあります。でもバルティマイには家族がいなかったようです。孤独な人生であったかもしれません。持っているものといえばたった上着一枚、この上着一枚、それも脱ぎ捨てて主イエスのもとに来た。しかも踊り上がってきた。すべてのものを置いてイエスの前に出てきた。過酷な気象条件のある地方であるならば、上着なしでの生活というのはありえないでしょう。でもバルティマイは上着を脱ぎ捨てた。それはたった自分の命だけを差し出して、命を懸けて主イエスの前に出てきた。そしてイエスに従ったということではないでしょうか。その時イエスは何をしてほしいのかと言われます。バルティマイは率直に言います。先生、目が見えるようになりたいのです。このように言いました。素直に、率直に自分の願いを申し出ました。先ほどまでダビデの子、私を憐れんでください。ダビデの子、救い主よと言っていたバルティマイは、この時ですね、呼び方が変わっているんです。先生と呼んでます。これも彼の心変わりを表しているでしょう。これはすっかり自分をイエスに委ねているということを示しています。主イエスは彼の魂の底からの叫びをはっきりとお聞き取りになりました。そしてどん底の中から私の苦しみを分かってくださいという声をイエスは受け止められたのです。そしてイエスはこのように言われます。あなたの信仰があなたを救った。あなたの信仰があなたを救った。すぐにバルティマイの目が見えるようになったのです。バルティマイを救ったのは彼のまっすぐな心でした。スパッと決断してイエスに訴えた彼の心でした。全面的に主イエスを救い主として受け入れる気持ちでした。これまで一人で大変だったかもしれない。とっても重いものを背負いながら人生を歩んできたことでしょう。でも、もうこのイエスに委ねたらいいんだ。そしてイエスが指さして教えてくれたあの天の神様にお委ねすればいいんだ。そのことをバルティマイはこの時知ったのです。そして今日の最後のところですけれども、52節のところにこう書かれてあります。なお道を進まれるイエスに従った。そこでお別れしたんじゃないんです。なお道を進まれるイエスに 従っていった。目が見えるようになったバルティマイです。つまりこの後のエルサレムへの主イエスの道を一緒になって歩んでいくのです。旧約聖書学者の雨宮聡先生はこの箇所についてこうおっしゃっています。神は人々の妨害を通して、人々の妨害を利用して救いをもたらした。人々がバルティマイを制止しようとした、なんとかこの男を黙らせようとした、そういったちょっとしたこの小競り合いというか事件です。このことを通して神様は救いをもたらされたんだと雨宮先生はおっしゃっています。そして先生によれば、この道の傍らにいた、これはもう社会の隅っこに置かれていたバルティマイがイエスに道の上に呼び出されます。もう道の真ん中と言っていいかもしれません。傍らにいたバルティマイが道の真ん中に呼び出されます。そして目が癒されます。その後彼はイエスに従うということを選択します。今日の箇所から私たちが学ぶことは、自分の気持ちをストレートに神様に告白していいということです。たとえそうしなくても、神様は私たちの心の内側をすべてご存知です。しかしそうすれば祈るということはいらなくなりますね。でも私たちの祈りっていうのは叫びでもあるんです。私たちの心の内側をお伝えする、お伝えするなんてそんな綺麗なもんじゃないかもしれない、訴える、もう聞いていただく、神様って言って引っ張ってきて、どうぞ聞いてください、憐れんでください、私今こんなに大変なんです、そういうのが祈りかもしれません。私の祈りはちょっとそういうのが多いかもしれないです。ともすれば、私たちは祈るときに美しい言葉を並べ立てて、そして神様に聞いてもらってるっていうよりは、なんか傍らにいる人たちに聞いてもらっているような、そういう祈りになっていないでしょうか。率直に神様に向かって叫ぶ、祈る、人に聞かせるための祈りではありません。神様に聞いてもらうための祈りです。もっともっと私たちは自分をさらけ出していいのです。私の苦しみを分かってください、今私はこんなに大変なんです、素直に助けを求めるとき、神様はそれを受け止めてくださいます。そして急いで助けに来てくださいます。私たちの喜怒哀楽というものを、この喜怒哀楽も神様が作られたものです。その喜怒哀楽を神に打ち明けるべきです。そのより一層神様の大きな存在を私たちはその時経験することができるようになるのです。お祈りをいたします。神様、なかなか心を開いて祈ることのできない私たちであります。しかしバルティマイは私たちに示してくださいました。率直にストレートにあなたにお伝えすることが、あなたがすぐに私たちを助けに来てくださり、また良い方向へと導いてくださる、そのことを今日の箇所から知りました。ありがとうございます。そして私たちもまた周りにいる本当に不幸な境遇にある人たち、さまざまな人たちに目を留めることができますように。私たちはともすれば自分のことばかりに思いを馳せてしまいます。しかし私たちは一人一人の者たち、倒れる者は助けながら歩んでいくことができますように、そのことを願いながらこの新しい週間を過ごさせてください。感謝と願いとをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。それではお座りになったままで賛美歌の446番、賛美歌の446をご一緒に歌いましょう。 主が手を取って起こせば、よろめく足さえ、踊り歩む喜び、これぞ神の御業。主が手を伸べて触れば、閉じた目は開き、光を見る嬉しさ、これぞ神の御業。ただ主を見つめ歩めば、波にも沈まず、恐れ知らぬ信仰は、これぞ神の御業。それでは派遣と祝福をいたします。お立ちになれる方はどうぞその場でお立ちください。主よ、あなたが行かせたいところに私たちを連れて行ってください。あなたが会わせたいと思う人々に今週私たちを会わせてください。あなたが語りたいことを私たち一人一人に示してください。私たちがあなたの道を遮ることがありませんように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりとが、いつもまたいつまでも皆さんと共にありますように。アーメン。どうぞおかけください。